皆さんが聖書を読んでいるとき、その節に目が止まり、心がこう迫ってきて、書き留めておこう、ペンを取ったり赤線を引いたり、そんなことを経験された方たくさんいらっしゃるんではないでしょうか。新しい翻訳の聖書、ワクワクします。こんな風に違ってきてるんだ、こんな読み方になってるんだ。赤い線がいくつも皆さんの聖書の中に広がっているんではないか、そんなことを思います。その言葉、そのフレーズ、なぜか今の自分にとって神様が与えてくださった、神様が今呼びかけてくださった、そんな御言葉に出会うこと、本当に嬉しいことです。この喜びは経験してないとわからない。本当に今ね、この御言葉が私に迫ってきたの、誰かに言わないといられないぐらい嬉しい、そんな経験きっと皆さんもされているんだろうと、そんなふうに思います。この頃私は自分で書いたメモをなくして、もう一度その箇所をもう一回読み直すということが結構あるので、困ったなと思いながらも、聖書に迫ってくるその出来事の体験で喜んで嬉しくて、関係ない電話がかかってきてもね、聖書にこんなことが書いてあって嬉しかったよなんて、そんなことを繰り返す。一方で本を読んだり、あるいは人の話に触れた時、そこに聖書を引用されている、聖書に書かれた言葉を伝えていてくださると、それどこの聖書だったかな、どの箇所だろう、そんなふうに聖書に手を伸ばす、そんなことも皆さん経験されるんではないでしょうか。自分では読み飛ばしていたその箇所が、その方の言葉によってハッとして、あ、そんなことがそこの場所に書いてあったのか、そんなふうに思って、もう一度自分の聖書を見る、そんな経験も皆さんされているんではないでしょうか。御言葉、私たちは御言葉に囲まれています。御言葉によって育てられていけ、また御言葉によって細胞が一つ一つ育っていって、分裂して皆さんの体が出来上がっていっているとも言えるほどに、教会の生活が長くなればなるほど御言葉によって皆さんの体が出来上がっていっています。だからこそ私たちの生活、それは御言葉が幾重にも幾層にもなって、そして自分が誘惑に陥りそうになった時、御言葉によってそこに陥らないように、ある試練に向かった時も御言葉によって大丈夫、ここに耐えることができる、そのような経験が一つ一つ皆さんの人生の中に組み込まれていく。いやー、そんなに御言葉読んでませんよ、聖書通読って言われても途中でやめになったり、なかなか挫折することが多いんですよ、そんなふうにおっしゃいます。いえいえ、そんなことはないんです。日曜日にこうして皆さんと出会い、聖書教育のあの御言葉を一緒に学んだり、あるいはこの礼拝の中で御言葉に伝え聞いたこと、それが皆さんの一つ一つの鎧になったり、あるいはまた本当に悪魔の誘いにきちっと対抗できたり、そんなことが皆さんの生活の中に組み込まれていく。私は何度も見ます。あの人があの本当に恐ろしい出来事の中で耐え忍ぶことができた、あの人があの恐ろしいほどのたくさんの誘惑の中でギリギリのところで御言葉によって助けられた。たくさんの出会いをするときにすごいねって思います。こんなに御言葉が人を整え、御言葉を本当にその人の人生の中でなくてはならないものにしている、きっと皆さんもそう、そんなふうに思います。昨年の2020年、コロナ危機の中で教会はさまざまな予定を変更したり、あるいは中止になったりすることを度重なっていきました。残念だな、このイベントもできなくなってしまった、 そんなことを思います。そんな中で私たちは幸いなことにこうやって共に礼拝することが許されています。どんだけ大事か、どんだけ手を伸ばしてそこに人が生きているのを見ることができる、そこに笑顔が見える、礼拝、一緒に集って御言葉に触れる、それほどの素晴らしさを私たちは毎週毎週体験していくわけです。オンラインの礼拝を採用しなければいけなくなった関東近辺の教会の友人と話をしていました。いつもいつもオンラインばっかりだとだんだん慣れてきてしまって、後から聞けばいいやって思うようにもなる。そして牧者と言われる、牧師と言われる人々からの声も聞きます。オンラインの礼拝はね、最初が要なんだよ。ちゃんと枕と言えるような、あの落語の枕のようにきちっと人の心をつかめないと、テレビのスイッチを切るようにもういいやってやめられちゃうんだよ。オンライン、いろんな意味で本当にその素晴らしさを感じると同時にいろんな弊害も出てきている、そんなことを思いますし、私はもういいよインターネットにつなぐだのなんだの、来たメッセージを読むのもね、目が弱くなってね、そんなことも聞きます。だからこそ私たちがこの場所で皆さんと一緒に礼拝に預かる一回限りの、来週はもしかしたらできないかもしれない、この一回限りの礼拝を本当に皆さん一緒に全身全霊で神様の言葉を受け止める、その時にしたいなと改めて思います。私たちはギリギリで生きてるんです。私たちには生きているか、あるいはこの世の命が終わるかのギリギリのところで本当は生きてるんです。でも明日も大丈夫、来年も、来年の計画は、そんなことをたくさんみんなで計画していく年の初めです。でもなお一回限りの一つの大事な出来事を私たちはこの時集中して大事にしよう、そのことも覚えていくことのできる年の初めでありたいと思うわけです。昨年の3月、2020年度の年間主題と年間聖句をみんなの投票によって決めました。一番多かったのは、皆さんが今もお手に取っておられる週報の一番最初の関東圏の上に書いてある年間主題と年間聖句です。もうだいぶ時が経っていますから、あら、そんなの決めたかしらって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。いつも私は元旦礼拝があると皆さんが決めた年間聖句によってメッセージをさせていただいていました。しかし今年は元旦礼拝が中止になりましたので、この言葉語らないのはもったいない、まさにそう思いました。この御言葉が今このコロナの危機の中でまさに読むべき、まさに語るべき、まさに聞くべき、その言葉だ、そのように示されました。だからこそ今日皆さんが選んだこの年間聖句から御言葉をご一緒に分かち合っていきたい、そんなふうに思っています。年間主題、神の言葉で生きる、年間聖句、マタイによる福音書4章4節であります。さて、この人はパンのみによって生きるのではないという言葉はいろんなところで使われていますし、いろんなアレンジにされて聞いていくこともできます。でも私たちは御言葉から聞きたいんです。この御言葉を主イエスが自ら自分の口で語られたその背景を少し皆さんと分かち合ってみたいと思います。主イエスはバプテスマのヨハネによってバプテスマを受けられました。水から上げられると開かれた天から声が届きます。 これは私の愛する子、私の心にかなうもの。その後主イエスは試みを受けるため霊に導かれて荒れ野に連れて行かれていくわけです。聖書が示す荒れ野、これにはどんな意味があるか。人々が一番に思い出すのは出エジプトの民が歩んだその荒れ野の40年であります。そしてまた厳しい試練の中で何に頼るべきなのか。人の言葉か、人の行動か、そうではなく唯一私たちの命を作ってくださったその方の言葉によって生きていくことが、ギリギリのところでそうだこれだ、これでなくては自分たちは生きていけないということを学びつつ歩むのが荒れ野の40年でありました。だからこそ私たちは荒れ野というところで本当に聞くべき声を聞いていかなくてはいけないのです。まさにこのバプテスマのヨハネがイザヤが予言した荒れ野で呼ばわる声がするその人だと言われたのを、私たちは受け止めていく大切な意味を受け止めていかないといけないだろうと思います。主イエスは40日40夜の断食をしたと言います。3日もご飯食べなかったらもうちょっと私は下手ってしまいそうに思える中で、40日40夜の断食、そこに試みるものが近づいてきます。40日40夜、実は聖書の中で同じことをした人がさらに2人います。10回を授けられたモーセ、これが10回を受けるときに40日40夜断食をしたと記されていますし、あの女王イゼベルの手を逃れていくあの預言者エリアも40日40夜断食した、そんなふうに聖書は記していきます。そんなふうに40という言葉にはどうも聖書の中で皆さんに届けたい意味を、そこに私たちはどんなことを聞いたらいいんだろうな、そんなことも思います。聖書の中たくさんの数字が出てきます。12部族の12だったり、また天地創造のあの7日間の7だったり、今私たちが生きている中でもたくさんの影響力を持って聖書の数字がうごめいています。私たちはそれもまた御言葉からこんな意味があるんだと聞いていくことができるんではないでしょうか。試みるものが主イエスにかける言葉はこうです。あなたは神の子ならと言います。天から私の愛する子って言われた、そこに狙いどころがあります。あなたが神の子なら、揺さぶられる言葉ではないでしょうか。そこには成功できる力だったり、人々が認める評判だったり、あるいはこの世を大きく変革することのできるその権力だったり権威だったり、その全てを持ち、そこに見える大きな大きな影響力が神の子ならっていうところにフォーカスを当てて狙ってくるんです。私たちは知っています。聖書の一番最初にこの試みるものにやられてしまった餌食になった人、それは誰か。創世記の2章にあるその言葉、そこにも神様は本当にこの園の全ての木を食べちゃいけないって言ったの？いや、そんなことはないのよ。そんな中であの木はね、食べると神のように善悪を知るものとなるのだよ。人間っていうのはですね、皆さんも私もちょっと賢くなったり、ちょっと力を持ったり、ちょっと影響力があったりなんかするところに いいなって思えちゃう、どっか心の中に持っているんではないでしょうか。認めてもらいたい、かわいいって言ってもらいたい、なんかいろんなことで自分がこうやってよかったねって言ってもらいたい、そんなものを持っているところにくすぐってくるんです。あなたは神の子なら、きっと一番弱いところなのかもしれません。神のように、神の子なら、そんな中で私たちの微妙な気持ちのひだの中に入り込んでくるのが試みるものでありますし、私たちはそれにその餌食になりそうになることがいくらでもあるこの世での生活であります。人間としてこの世に来られ、空腹でたまらない主イエスにこうやって試みるものは言います。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。そうだ、あなたは神から愛する子って言われたんでしょ。だからこんなことわけないですよ。あなたが願えば間違いなくその石はパンになりますよ。主イエスはどうやって答えられた。それが今日の聖句です。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてあると主イエスは応答するんです。ここが大事です。書いてある。主イエスは旧約聖書を豊かに自分の中に取り入れていました。御言葉が蓄えられ、御言葉によってその一つ一つの細胞が出来上がっていったと言ってもいいじゃないでしょうか。私たちはここに人間として徹底的に神に信頼し、御言葉によって生きるその姿を見つけ出すことができるわけです。試みるものはこの後さらに神殿の端に立たせたり、あるいは山に乗せて全世界をあなたにやろうと言ったり誘惑していきます。それも一つ一つ主イエスは御言葉によって、御言葉を用いてその誘いを交わしていくわけです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、この主イエスの言葉を人が生きていくのに物質面ではなくて精神面で生きていくのが大事だというふうに捉えてしまう方もいらっしゃるそうです。もっと丁寧に聖書を読んでほしいなと思います。人はパンだけで生きるのものではなく、パンが大事、私たちが生きるのにはパンがどうしたって必要なことを主イエスはよく知っておられました。あの有名な5000人の給食のところでも、皆がお腹を空いて空かしているよと本当に心から心配してくださる主イエスに出会います。パンがいらないなんて決しておっしゃいません。私たちは食べるものが与えられ、飲むものが飲むことができてこそ、私たちの命が流れていくことができるわけです。イエスの周りにいた人たちはその食べるものだったり飲むものにも本当に困っていくような人々ばっかりがいたんです。当時は究極的と言われるほどに格差社会が広がっていて、偉い人の一握りの人たちが政治を司り、また宗教も自分の思い通りにしていました。だからこそ地の民、アムハーレツというあの人たちがもううごめくように人々が動いていたし、日々の生活だけで窮屈としていました。日渡り用務者のような人たちばっかりだし、自分が一つ体が動かなくなったらもう暮らしていけない、そんな人たちばっかりがイエスの周りにいっぱいいたんです。だからこそ主イエスは決してその人たちが食べるものだったり飲むものだったりがいらないなんて言いません。その人たちは本当に養われるべき、そこに命の糧が必要であると教えてくださっているわけです。だからこそイエスの語る言葉は希望の光でした。 人々の心に寄り添っていきました。だからこそイエスの言葉は傷ついて傷んでひび割れたカサカサのその心に染み通るようにして人々の心の中を潤わせていったんです。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。これは先ほど詩者が読んでくださった申命記8章の3節からの引用であります。40年間出エジプトの民が広大で恐ろしい荒れ野を進むとき、主なる神はどうしてくれたか。固い岩から水を吹き出し、そして先祖も食べたことのないマナを降らせ養ってくださったんです。そしてそれはどうしてか。人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであると言われるわけです。あなたを苦しめ、心の最後にはあなたに幸せを届けるためであるとも聖書は書いてあります。あなたの神を思い起こしなさい。主を忘れないで、すべてのことを整え養ってくださるその方をあなたは思い出してごらん、そのように言うわけです。私たちはどうでしょうか。今目の前にあるそのコロナというパンデミックの中で、たくさんの情報や人々が経済破綻を起こしお店を閉じました、いくつも聞きます。いろんな本当にどうなっちゃうんだろうと思うほどの出来事が目まぐるしく動いて、私たちは不安に駆り立てていきます。格差社会はどんどんどんどん進んでいきます。お金のある人たちはいい医療に受けることができます。順番待ちをしてもなかなかあなたはホテルって言われてしまう人たちがいることも知っています。私たちはこんなにお金があるとないで分けられてしまっていいんだろうかと思えるようなことにたくさん出かけて出会っていきます。貧困も差別も闇のように私たちに覆おうとしています。人々が望もうが望まなかろうが、インターネットに接続できる環境と自分用のパソコンが当たり前の時代にもうすぐ来るでしょう。そして私たちがこのコロナが終わった後、私たちに何が突きつけられるのか、みんなが携帯電話が持っているのが当たり前になったのと同じように、遠くで出張することもなく会議が行われ、そしてまた人々が集うことなしにも情報交換ができるような状況がびっくりするほどの速さで私たちを覆っていくでしょう。ということは、その裏側で情報操作をし、そして自分たちの計画を画策し、あんたたちは考えなくてもいいよ、そんな出来事がうんと進んでいくだろうと思えてなりません。だからこそ私たちは自分で考えていくことのできるためにも、御言葉によって生きていかなくてはいけないんです。違うって言える私たちにならないといけない。流されて流されて流されていくとき、私たちはもう考えることのできない人間へと進められていきます。足がかりは御言葉です。神の言葉、神から出る一つ一つの言葉によって主イエスは戦っていきました。宗教家と主イエスは言葉を交わしました。権力者たちと、そして殺されていったんです。でもなお主イエスが語った言葉は私たちの心に残っています。私たちはその言葉によって細胞が作り上げられ、私たちはその言葉によって誘惑から陥ることが防がれ、そしてまたたくさんの恐ろしいほどの流れを自分の足で止まって振り返り、繰り改めて、それは違うということのできる力を得ることができます。私たちは御言葉によって生きなくてはいけない。新しい年を本当に自分の言葉で語れるまでに育てられていきたいと心から願います。 お祈りをいたします。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。2021年新しい年、神の言葉に信頼し、自分の力ではなく主なる神が約束してくださったその契約の出来事に心を馳せ歩むものとさせてください。私たちは神の口から出る一つ一つの言葉を自分の心の中に蓄え、命の道を歩んでいきたいと願います。主よ、どうぞ導いていてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。